皆さんこんにちは。この番組流行りもの通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶ緩くて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと声でお届けします。そんなわけで声さん、
どうも声です。
今日はエピソード124回なんですか。
4回
ね。9月12日ということで、
うん、
今週、今週になるのかな、先週という言い方が正しいのかわかんないですけど、前の火曜日に。
前の火曜日に、
ワクチン2回目を打ってまいりましてですね。
お、
はい。
噂の、副反応がすごいで噂の。
うん。まあ、熱が丸1日38度を記録するという。
おー、38度で済んだ。
38.、まあ、最高8だったかな。
うひょー。
でも24時間ずーっと38度超え。
うえー。
行ったり来たりみたいな感じでしたけど。
ま
あその熱自体はなんか、ああ、久々に熱出たなーって感じで。
うん。
なんかこう薬飲んでちょっと7度5分に行ったり、また登ったりみたいな感じで。ああ、まあ、しんどいけどそこまでなんだろうな。インフルエンザほど、なんか、ああ、っていう感じではないな。とは思ってたんですよ。
なるほど。
で、まあ、熱が下がっちゃえば、もう普段通り元気なので。
うん。
まあ、そこはそんなにって感じだったんですけど、
ほうほう、
ちょっと僕の場合は副反応の副反応が出ちゃいまして。
副反応の副反応？
これ寝るときにね。
寝るときに。
こうちょっと寝苦しいじゃん。やっぱ熱だし。
そうだね。
だから、なんか、こうちょっとでも、なんかこう、真横に寝るっていうよりも、ちょっと状態を起こして、寝た方がなんか安心できるかなと思って。
真横に寝るより状態を起こして寝る。
これ入院した時にさ、まあ、僕入院もしたことないからあれだけど、
リクライニング的なイメージね。
そうそうそう、ちょっとこう背もたれがちょっと上がってる、でちょっと足の部分もちょっとこう山になってるみたいな。
はあ、はあはあはあ。
いや、そんな状態をこう、まあ、疑似的に自分のベッドで作ろうと思って、こう人をダメにするソファーをこう背中のところに置いたりとか、
お
こうしてこうちょっと整えてたんですよ。
はあ、ははあ、
体勢をね。
うん。
で、まあそれ1日目寝て、で2日目もまだ寝るとき熱あったんで、うん、まあどうしようかなと思いながら似たような感じで寝てたら、
うん。
まあ普段と違う寝方をしたせいか、
はあ、はあ、
がっつりこう背中から首にかけて寝違えました。
そらね、寝返りできなかったらね。
ガッチガチっていう。
え？
本当に。
それが何、数日前に起きたってこと？
あ、もうまさに今も。
今なの？今なの？なの？
まあ、いや、2日前はもうひどかったです。もう痛くて痛くて。もともと肩こりを持ってたので。
はあ、はあ。
その肩こりに、こう、プラスオンで、寝違えるみたいな。もうなんだろう、ちょっとでも動かすと、ビゲーンみたいな。
その話聞くと、なんでリクライニングみたいな姿勢を求めたのかよくわかんなくなるな。
うん。だからこれを聞いてる皆さんにね、ぜひお勧めしたいのは、リクライニングはやめた方がいい。これは間違いない。いいもんじゃないよ。なんかこう、ちょっと状態を起こしてるとさ、
うん、
なんかこう、緊張からほぐれた感じかな、みたいな、ちょっと疑似感覚を覚えるんですけど、
はぁ、あ、はぁはぁ。
あんなんもう横に寝た方がもう100倍いいですからね。
おぉ。
まあ、ちょっと、熱に浮かされてたんで、そういう判断になっちゃったと思ってくださいよ。
なるほどね。
まあ、そんなわけで、うん、とりあえず熱も下がりましたし、とりあえずね。
熱は下がったけども、副々反応が残ったと。
副々反応はちょっとね。でも腕の痛みは、
うん。
1回目よりは僕は軽かったかなっていう印象だった。僕はね。それよりもなんか、肩こりの方が痛かったから。
腕が痛いんだか肩が凝ってるんだか。
もうだから、その、打った方の腕じゃない方の肩がめちゃめちゃ痛かったから、もうなんだろう、その、注射のところでこう、なんか筋肉注射でちょっと打撲みたいな痛さとかもうへでもないのよ。もう、右肩の方が痛い、みたいな。
ホネストの体はどうなってるんだろうな。
なんかね、今回思ったのは、普段の生活ってあんまり多分、もう動かしてないから、
うん、
すごい何ミリ単位で自分のこういいポジショニングっていうのが決まってるんだろうなと思った。なんかそこからちょっとでもずれたら この肩こりが息にのしかかってくるんだなっていう感覚はあるわ。
どうすればいいんだろうな。だってなんか、なんだっけ、マッサージか整体行くとなんか、
はい、
ぶり返してくるんでしょ。
なんだろう、マッサージとか行くと毎回大体そのね、施術してくださる方々に、いや、この肩こりはもう慢性的でもう毎日お辛いでしょうって言われるのはもう常なんですよ。
うん。
でも僕からすると別に、いや、痛くないですけどね、みたいな状態なんだけど。
もう、孫悟空みたいな、ドラゴンボールの悟空みたいな、なんか、日々つけてますけど、みたいな。
でもね、多分その人たちが言うのは、僕がその普段生活してるところのポジショニングはもう、それでかたどられてるから、そこにいる分には多分僕は痛くないんだよ。で、そこからちょっとでもずれると、その人たちが言ってる、ガチガチのところですね、に、のゾーンに入っちゃって、もう僕は、もうダメみたいな感じだから、その、なんかこう、マッサージとか整体で揉みほぐされると、そこの領域に僕が稼働できてしまうんだよね。で、稼働できてしまうところに行くがゆえに、こう、揉み返しというか、いでででででみたいな感じになるっていう、じゃないかなと個人的には思ってます。
八方塞がりじゃないか。
だからもう、日々ストレッチはちゃんとやるべきだよね。
本当だな、ストレッチって大事だな。
ということで、私もそろそろ15日目のね、リングフィットアドベンチャーやろうと思います。
もうやらなくていいよ。
本
もういいんだよ。
そっか。まあでもちょっとね、痩せなきゃいけないっていうのもありますんで。まあなんとなくちょっと軽いやつから徐々にね体をほぐしていこうかなというふうに思いますけど
も
ね。
もうホネストのリングフィットアドベンチャーのリングとドラコはなずーっと二人で遊んでるんだと思うな。来ないなホネストって言いながら。
てかドラコ多分もうくたびれてると思うよ。街くたびれてると思う。あいつなんか挑発した割に全然来ない。一年以上待たされてるみたいな。そんな状態でございますけれどもね。
うん、すごいね。
はい。ということで、今日の本編に入っていこうと思いますが、
うん、
今日は何をやっていただけるでしょうか。
今日は、まあ、どう説明するのがいいのかな。今日はね、僕の没ネタを話したいなと思いました。
没ネタ。
うん。
ほう。
僕の前回のガンダムと、
うん、
さらにもう一個前のエヴァと、
はいはい。
まあ、サブカル系を2発やっていて、なんかもう一発ぐらいって締めくくれないかなと思ってうにょうにょ考えてたんですけども、
はいはい、
なんかどれもピンとこねえなっていう感じで、
うん、
自分の中でボツってなったんですよ、
はい、
で今回ボツが多いんですよ。
あ、そんなに何個もあるんだ、
う
ん、
脳内でボツが多くてね。
ほう。
まあでもそのボツを話せばまた少しいつもと違う話できるのかもなとふと思ってね。
あー、こうボツにするまでの経緯というか、
うん、
うん、
作りかけの話をするみたいなね、そんなことになるかなと思ってます。
じゃあもう完全にメイキングなんですね。
メイキングなのかな、まあめあまあリリースしてないからメイキングとは言わないかもな。
そうかそうか。
でもまあまあ今日はそんな感じでね、作りかけの話をぼやぼやしていこうかなと思ってます。
わかりました。じゃあ早速本編の方に参りたいと思います。
今日はですね、
うん、
多分まとまりない話になると思います。
ほう。
まあ、サブカル系のネタをやりたいなと思って考えたはいいんだけども、うまいことまとまらなかったなっていうものの集合体を話すことになるので、
うん、
いつもと違う変なことになるかもなと思って試してみようって思ってはいるんですけども、
はい。
多分その分リスナーさんからするとだいぶわかりづらい話になると思います。
あ、まだ組み立ててる途中だからってことね。
うん。
うん。
さらにはもう、ひょっとすると、ホネシも何この話になるんじゃないかなっていう気もします。
あ、俺もね。
うん。はい、なると思います。
うん、うん。
ただまあね、自分の中で、こう、エヴァとガンダムの話をしていて、まあ、その続きものというか、一括りの中で、なんか、うん、けじめをつけたいなという気持ちがちょっとありましてね。
うん。
まあ、面白みはないような回になるかもしれないですけどもね。 それは本当にごめんなさい。
いきなり冒頭に謝る。
すいませんでした。
プランなの今日は。
すいませんでした。
早いな。すいませんでしたは、何かをやらかした後にすいませんでしたなのよ。
まあまあ。多分ね、今日はね、何この話ってんで終わると思ったんでね。
もう、なんか体現止めみたいな話ね。最初にこう、ね、そうそうそう、結論持ってくるみたいな。
うん、そうそうそう。まあまあそんなわけでね、今日はね、ボツネタとしてね、そのエヴァとガンダムの話をしてっていうんで、どっちもね、そんなに作品そのものには深掘りしないような話をしようって当時思ってたんですよ。
ああ、なるほど。
エヴァはエヴァで、エヴァ見てないんで、そしてエヴァはネタバレできるほど詳しくもないんで、エヴァにまつわる自分の話をっていうのをするだけでしたし。
はい。
で、ガンダムについても、ガンダムそのものはあんまり話さないようにしようって思って、
うん、
まあ、なんか、あんな感じになったじゃないですか。
まあ、あれはあれで、なんか面白かったけどね、個人的には。
なんで、どっちも、その、作品そのものについて深く語ったつもりはないんですよ。
そうだね。内容についてはそこまでだったもんね。その、世界観をそれぞれ、どういうものなのかっていうところと、それに対してどう自分は感じていたのかっていうところだったからね。
そうなのよ。
うん、
まあその流れを持ってじゃあ3本目の締めくくりは何にしようかなっていうのが僕の最初の発想だったんですよね。
はあ、ははあ。
でその大体その発想で考えていったものが、ボツになったものが5本あります。
5本もあんの
？5本あります。
はあ。
全ボツなんですけども。
おお。
ただ全ボツにしてこのまま沈めていくにはちょっともったいないぐらいボツが多いなと思ったのが今回の話を聞いてたんですよ。
まあまあちょっと。5本考えて何もできないってのはちょっと辛いよ、ね。
なんで、これで1本、5本の継ぎはぎで1本できねえかなって思ってるのが今日の本音よね。
なるほどね。上積み液の部分も5本分こう持ってきたら1本になるだろう。
そうそうそう。まだこう、抽出して、ドリンクになってないんだけども、このシロップ使えんじゃないかなぐらいの話なの。
なるほど、なるほど。
うん。まあ、なんでね、今日はまあ、そして時間的に5本全部話せるかも正直わかんないんで、最初に、
はい。
ボツネタのタイトル案だけちょっとご紹介させていただこうかなと思うんですよ。
うん。
一つ目が、コヘが MCU のフェーズ4に全然追いつけない話っていう。
はあ。
二つ目が、
はい。
新エヴァンゲリオンを見たらエヴァを見失った話。
ほう。
三つ目が、手のひら返してみんなを置いてけぼりにするようなガンダムの話をするぞっていう。
ほう、ほうほうほう。
四つ目が、ルローニケンシン人中編はコヘの人生そのものっていう。
ほう。
五つ目が、コヘから見た乃木坂っていう。
めっちゃ興味ある
けどね。っていう5本思いついて全没なんですよ。
なんか、ね、たまにサザエさんのタイトルで出てきそうなのもありますけど、うん。
今週はこの5本を全没していきます。
放送せんのかい。
そんなわけで臨時でお休みですってサザエさんが言うのかもしれない。
悲しいな。
まあまあこんな5本思いついたんですって言うんでね。
はあはあはあ。まあでも、なんかタイトルだけ聞くとやっぱりコヘさん味がたっぷりな回になりそうな予感はするけどね。
そうですかね。
うん。
まあ、で、この5本のざっくり概要、タイトルである程度差し出すかもしれないけど、概要だけざっくり話させてもらうと、
うん。
MCU の話はマーベルの映画ありますよね。
シネマティックユニバースね。
そうそうそう。マーベル、シネマティックユニバース。あの話をしようかな。何より、エヴァ、ガンダムと続いて、それに匹敵するサブカルモンってなんだろうって思った時に、マーベルしかねえなって思ったんですよ。
ほう。
ガンダムに並ぶのあと何あるって思った時に、
うん、
特に出てこなかったんですよ。
そうなのか。
何？ポケモンとかにすればいい？
いや、でもなんか、ポケモンでもなんか、まあもちろんね、うん、コンテンツとしては大きいのはわかるんだけど、
うん。
なんかじゃあ、ガンダムと同じジャンルなのかって言われると、なんかそこは違うのかなっていう感覚は僕にもあるからね。
うん。
うん。
まあ何を隠そう、エヴァもガンダムも映画の話が起点だったんで。
はいはい。
まあ、マーベルもちょうどよく映画やってるしなーっていうぐらいの気持ちで。
あ、なるほどね。
で、最近僕、まあこのハヤツーでも、アベンジャーズのエンドゲームと、スパイダーマンのパワーフロムホーム。
うん。
今んとこ最終公開されたやつを、見て以来、マーベルの映画を見てないので、しばらく見てないよっていう、まあ流れなので、まあ一緒のような流れで話が展開できるのではないだろうかって思った。
なるほど。
っていうのがマーベルの話よね。
はいはい。
で、二つ目と三つ目がエヴァとガンダムの話なんですけども、
うん。
その前にエヴァとガンダム見たいなーって言ってる話をしてて、実際エヴァを見たのがあったんですよ。
はい。
じゃあ見たらどういう話になったんだっていうのを話したらありかもしれんって思ったのが一個。
ああ、そうだよね。あの時から、公開が、いつでしたっけ？ 8月の13ぐらいでしたっけ。
そうそう、アマプラでは8月の13ね、う
ん
う
ん。で、その後見たんだもんね、実際にね。
実際に見たんで、うんうんうん、見たよっていう話をしたら、まあまあ、まあ流れとしてはありかなと思ったんですよね。
まあ、その振りからの落ちというか、
うん、
ちゃんとその後の経過を終える回にはなるよね、確かに、ね。
そうそうそう。
うんうん、
っていうことを話せるかなって思ったの。ガンダムの話はもう映画は見てないんだけども、うん、この間ガンダムの話は上辺というかもう上辺にも行ってない部分のところを話したからなーって思って。
ガイアあたりだったもんね。
そうそうそう。もうなんかあの、球場の横の駐車場で遊んだみたいな感じの話だったからさ。
確かに確かに。球場行ってるかもしれんけど入ってないっていう。
そうそうそう。なんか、イクスピアリで遊んでるみたいな感じだったからさ。
確かにね。ディズニーで言うとね。結構お土産買えるんだよみたいな。
そう、結構楽しんだぜって言って。
わかるわかる。音楽もかかってるしね。
そうそうそう。うん、なんか、会場の空気だけ吸って帰ってきたみたいな話だったんだけども、じゃあ実際、じゃあもう実際ね、もう、テーマパークの中に入って、ここがディズニーランドだぜみたいな話をしたら、いい感じにリスナーさんを置いてきぼりにできるかもなーとも思ったんですよ。
あ、まあまあ、シンデレラ城の前でとりあえず写真撮りましょうみたいな話、ね。
そうそうそう、もういきなり、ここに隠れミッキーいるんだぜとか言って話して。
はいはいはいはい。
もう、なんか、すごい、前回と言ってるのもう手のひら返しすごいじゃんっていう流れも、いっそありかなって思ったんですよ。
まあまあまあまあ、まあわかるわ。はいはい。
うん、まあまあ、っていうことを思って、エヴァとガンダムは意外とありかもしれんって思ったんですね。
うん。うん、
で、四つ目は、ルローニケンシンの話だったんですけども。
はい。
ルローニケンシンの話はね、うん、あの、エヴァの話をしたときに、僕あの、エヴァとキングダムハーツの話をちょろっと出したんですよ。
はい。
うん。で、まあ、あれがかなり鬱陶しい話だったとは思うんですけども、
うんうん、
あの鬱陶しい話ってね、僕の考え方のルーツとしてはルローニケンシンにあるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あのエヴァとキングダムハーツあれどうかと思うっていう話をしてたのは、大元をたどるとルローニケンシンにたどり着くんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ。
へえ。
で、まあここまで行ってはーってなるじゃないですか。あの多分全部知ってる人からしてもはーってなると思うんですよ。
だって。まあ、普通は繋がらないからね、うん、別に。なんか、まあ内容はそこまで深くは知らないけど、とはいえ、なんか、それぞれになんかリンクされてるものがあるかって言われたら、なんか、パッとは思いつかないから。
そうなんです。もう完全に僕の思い出でしかなくて、あの、普通に読んでてもそんなことは思わないよって話だと思うんだよね。うん、
はぁ、あ、はぁはぁ。
ただまあ逆に、まあこのサブカルの話をし続けている中で、最後にルローニケンシンの話をもう一回すると、まあ散々早つでもルローニケンシンの話してるし、ちょうどいいかな、ちょうど締めくくれるかなって思ったっていうのがまあ、
ほう。
話の起点というか、
うん。
そう思ったよっていう、ルローケンの話だったんですね。
うんうん。
で、最後の乃木坂に関しては、
はい。
乃木坂の話って基本的にはいつも骨子がするような話じゃないですか。
うん。
で、それを、あえて公平的に話したらどうなっかなっていうのが、どうなんだろう、やってみる価値はあるのかって思ってね。
はいはいはい。
ちょうど Spotify でミュージック&トークも始まったしな。
そうね。
って思って、いけんじゃねえなって思ったのが、きっかけよね。
きっかけね。
うん、乃木坂的にもきっかけよね。
曲名にかけてくんじゃないですか。
今、よりかけた感ひどかったけどね。
そうね。まあまあでも、個人的には聞きたいけどね、その、なんだろうな、別にハマってるわけでもない小平さんから見た、その乃木坂の景色ってどういう風に映ってるのかっていうのは興味あるけど、単純に。
まあ、以上のような5個が、
うん。
いけんじゃねえなって思ったところまでの概要です。
まあでも、今までの話を聞いて、単純に僕が感じたのは、
うん。
いやもう全部いけんじゃんって思ってるけどね。
まあそれぞれね、うん。ちゃうなって思ったんですよ。考えてくるから、ね、
そう。だから、それは小平さんの組み立てる中で何か違うポイントがあったっていうことなんでしょ？
まあ、一色単に言うと、大体脳内ホネストが一言も喋らなかったって話なんだけど、
ね。嘘。それはまずいな。
ポカーンってしてるホネストがこう。
ああ。
まあ、そうだよな。
その脳内ホネスト、ちょっと更新かけた方がいいよ。多分、パチ当たってないよ、それ。
まあ、脳内ホネスが、あの、副反応でやられてたかもしれないよね。
なるほどね。今週はね。誰がね、すごいな、その脳内ホネスと。そいつも熱に浮かされてるのか、それ。
まあまあ、みたいなとこだってね、全没ではあるんですけども、
はい。
最終的にこう、今話したようなところで、いけんじゃねえかなって思って、こう、考え始めた先に、うん、なんか違うなってなったんですよ、全部。
うん。
うん、まあ、それぞれ理由は違うんだけどもね。
え、でもさ、
うん。
そこって話の筋はさ、ある程度小平さんの中でそれぞれ組み立ててたってことでしょ？
うん。
まあ、言ったら、起承転結のうち、起だけなのか、起承まで言ってるのか分かんないけど。
そうだね、ものによるけども、起で止まったやつもあれば、天まで行った時に天が違うなとかなったらあれば、ケツまで行って、これ違うんじゃねって思ったと。
ケツまで行って違うなのあるの、
これ、違うなってなったのもあるっていう。
そう。
まあ、それぞれ事情は違いますけども、一本の話にするにはなんかちゃうなって思ったっていうのが、まあ、それぞれなんですよ。
ああ、まあ、そこまで行って脳内骨折が何にも言ってないんだったら確かに違うのかもしれないね。
まあまあ、脳内骨折を過度に膨らます気もないんですけども。
まあね。
まあまあ、とりあえずね、こう、全部が違うなと思ったのが、まあまあありましてね。
うん、
まあ、ただね、それを全部ボツにするのもあれだから、まあ、ざっくりこんな話をしようと思ったんだよとかあったり、途中まで考えたところまんま話したりっていうので、今日は45分お届けできればなと思ってるんですよね。
うん、なるほど。
うん、まあ、いつも45分オーバーしてるんですけどもね。
最近もう、63分って普通にあるからね。うん、
1時間って毎回こう出てるからな。
ちょっと心苦しいんだよね。
まあまあそんなわけでね。ただ、5本全部話せるかっていうと、そんなことはないなと思っていて。
うん。
まあ、あえて、まあ、話せて2、3本なんだろうなと思うんですけども。
うん。
ご年始はどれ聞きたいですか？あえて聞こう。なんか希望があればそれを話しますよっていう。
なんだろうな。
うん。
でも、個人的に気になってるのは、
うん。
エヴァを見た小平さん。
エヴァか。
が、どう感じたのかと、普通に乃木坂の話は聞いてみたいけど。
なるほどね。
うん。
そうか、エヴァが来たか。
何何？エヴァは早く終わっちゃった方なの？
まあ、エヴァはね、うん、うん。そうだね。エヴァに関しては、起承転結のどこまで考えたって言ったら、ケツまで行ったのかもしれない。
あ、言ってんじゃん。
うん。ただ、ざっくりと、起承転結の、焦点がなかったって感じかな。気、欠ってなって、あれってなったっていう。
気、欠
あれ話すことないってなって。
起きて結論みたいな。
まあ、みたいなところもあってね。まあ、これね、話すは話すんですけども、
うん、
これを聞く人にちょっと、これからちょっとご注意です。
うん。
若干、新エヴァンゲリオンに対して、僕見たんですけども、
うん、
新エヴァンゲリオンに対する感想が若干出てくるんですね。
はい。
で、その内容が、若干マイナスなんですよ。
マイナスなんだ。
マイナスな感想が若干含まれるので、
ほう、
聞きたくないなとか、なんかあんまわざわざ聞きたくないなっていう方は、まあ、5分10分飛ばしてください。
ほんと5分10分で飛ばしたらそこで言ってたりしない？
ほんとね。ほんとね。その場合はもう今日のはもうここで終わってください。すいませんでした。
まあ、15分くらい飛ばしたら多分大丈夫だと。
30分、40分飛ばしたらさすがに番組が終わってると思うんで、そのくらい飛ばしてください。
向こう一旦行ってから、ちょっとずつ戻って。
めんどくせえ聞き方になる。
はあ、マイナスの話がある、まあまあ。
うん。若干マイナスの話が出ると思う。そんな激しくマイナスとも思わないんだけども、若干マイナスだと思う。
はあ、
まあ、で、あと、まあ、ネタバレっちゃネタバレなのかなって気もするんで、気になる方は飛ばしてもらえると嬉しいなと思いますよ。
はい。
まあ、というわけでね、新エヴァンゲリオン僕は8月中に見ました。
うん。
で、見たんですよ。
うん。
で、見て、その感想を話したいなと当時も思ったんですよね。
はい。
終わったら、るろうに剣心も見て感想とか話したんで。
うん。
そんなこと、同じようなことできればいいなと思って見てたんですけども。
うん。
見終わった後に、なんかこう、ざっくりとした感想としては、
うん。
あ、確かに世の中の空気通り、エヴァンゲリオンが終わった、完結したっていう感じがあるなって。ああ、終わったんだなっていう考えがあったんですよ。
うん。
ただ他の感想がなかったんだよね。
もうケツや、もう。
終わったねーっていう感想が出て、それ以外が特に出てこないっていうことになって。
それもう、気もないじゃん。もう、ケツじゃん。
そうそう。以上ってなるじゃないですか。
あ、そうなんだ。
新エヴァンゲリオン、カンって出て、フィンって出て、終わったな。
それはさ、
うん。
納得できるカンだったの？あ、でも納得できたからカンなのか。
時
間か。
一通り自分の気持ちの整理をした後で言うとしたら、例え話になるけども、はい、
うん、
映画見に行くぞ、見たぞ、感想、うん、終わったなっていう感想っていう部分のところが、うん、 ラーメン屋に行った、ラーメン頼んだぞって思ったら、うん、チャーハン出てきて、チャーハン美味しかったなってなったっていう感じの感想。
すげえ嫌じゃん。うん、え、だってラーメン食べに行ってんでしょ。
そう。
ラーメン食べ、すいません。醤油ラーメン、油少なめ、味濃いめ、麺固めで、みたいなことをわざわざ一個一個言って。
そう、あいよーって言って、はい、お待ちって言って、チャーハンが、ポーンって来て。
うん、まあ、え食べるか。うん。まあ、うまかったな。っていう。あれ、ラーメンはっていう、その、ハテナがいっぱいのまま帰らなきゃいけない。
そうそう、なんか、そこそこにお腹満ち足りたなって言って、こう、なんか違ったなって言って帰ってる感じなのよね。
マジで？
そう、そう。ほんとね、一通り気持ちの整理をした上で、感想はそれです。
うわー、なんか、それ、感じゃないじゃん、じゃあ。いや、でも食べ終わってるのか。
いや、でもね、うん。ちゃんとね、お店の茶碗だったんだよね。
そうか、そうか。だって、昼飯として言ってんだもんね。
そう。
昼飯っていう全体の中で行くと、今回はラーメンというものを食べに行ったはずだけど、結果、チャーハンというものを昼飯に食べたから、昼飯というものは終わってますっていうことだね。
うん。あとね、もうちょっとね、補足をするとね、食券にはラーメンって書いてあったんだよね。
難しいな、その店。
食券にはラーメンって書いてあって、レシートとかもラーメンって書いてあって、食べたのはチャーハンだった気がするんだよなー。ああ、でもラーメン食べたんだよなーっていう感じ。
自分が頼んだのはラーメンで、ラーメンというものの想像はできてるんだけど、お店の人とのそのラーメン、の意思疎通が合ってなかったってことなのか。
うんとね、お店の人はラーメンだって言って出してんのよ。
で、だからお店からしたらそれがラーメンなんでしょ。
そう、ラーメンだって言って出てて、ラーメンを食べたんだよなって思って店を出てるんですよ。うん、で、でもチャーハンだった気がするんだよなって思ってるところがあって、お店で出たのみんなチャーハンじゃなかったって思ってたけども、みんな何も言わないでラーメンだったんじゃないかなみたいな感じ。あれインターネットではみんなラーメンって言ってる。あれおかしいなーって。っていう感じ？わかるかなこの感じ。
とりあえず混乱しているわ。そうなんだ。じゃあ、俺が、その SNS 等で、
うん、
ラーメン食べたって言ってる人たちを見て、あ、みんなラーメン食べてんだって思ったけど、写真にアップされてるのはチャーハンだったみたいな感覚なんだ。
ただね、エヴァに関してはみんな写真をアップしてくれてないんですよ。
あ、そうか。
みんな、ラーメン食べたぞーって言って。
そうか、そうか。
そう、みんなそのままこう、だんまり決め込んでるんですよ。
あれは、ラーメンだった。
で、僕も、そっか、みんなラーメン食べてなんか、みんな成仏していった感じが、当時は聞いた通りあったから、みんなラーメン食べて、ちゃんと美味しいラーメンだったんだろうなって言って、なんかチャーハンだった気がするんだよな、今なってるんですけども。チャーハンだよな、あれな。でもなんかネット上ではみんなラーメン食べたって言ってんだよな。
あれはラーメンだったのかもしれないとも思ってるわけ？
そうそう。で、お店の人は確実にラーメンって言ってんすよ。
え、だからみんな、チャーハンだったよなっていうので何回も食べに行ってるってこと？
かもしれない。
いや、ラーメン、え、お店はラーメンって言ってたよな。
いや、そんね、周りの人の状況は僕正直よくわかんないですよ。他の人が楽しんでるって心の底から言ってる人もいるだろうから、新エヴァンゲリオンを見て、このラーメン最高やんけって、なんか何倍もおかわりしに行ってる人もいるんだと思う。
あ、だからその人にとってはちゃんとラーメンなんだよ。
そう、ちゃんとラーメン食べてる人もいるんだと思う。ただ、ひょっとすると、これラーメンだったの、チャーハンだった気がする、いや、ラーメンだった気がするって何回も言ってる人もいるかもしれん。僕はとりあえず、アマプラで一回見て、チャーハンじゃないかな、チャーハンだと思うんだけどなって。ラーメンでした皆さんみたいな感じの気持ちを抱いてる。
その話を聞いたらね、
うん、
今めちゃめちゃ見たいのよ。正直今見れるし、まあ、アマプラ入ってるんで、僕はもうそのジョとかさ、キューから今全部あるから、
うんうん、
多分追っかけることはできるのね、
うんうん、
追っかけくることはできるんだけど、僕はその小平さんほど長い時間をさ かけないで見るわけじゃん。
うんうん、
まあおそらく一週間もありゃ見れると思うのよ。
うんうん、
この、小平さんが、待ちに待った20年みたいなの
さ。そうね。
俺はたったの7日で体験できちゃうわけじゃん。
うん。
で、それに対して多分、僕はその店主の安野さんが、
うんうん、
ラーメンやで。って、こう、最初、一杯目から多分、ラーメンをどんどん出してくるわけ。
そうだね。う
ん、ラーメンやで、
うん。
ラーメンやで。はい、3杯目のラーメンやで。
うん、
4杯目やで。みたいな。
そうだね。4杯目が出るのだいぶ時間かかったんだけど、4杯目はとりあえず出たんだよね。
そうそうそう。いろいろ試行錯誤したラーメンを完成させたの僕はさ、こう、一週間で日を変えてさ。
うんうん。
あ、初期に作ったラーメンこれなんですね。あ、うまいうまい。うん、2杯目。ああ、うまいうまい。3杯目。ああ、うまいうまいうまい。あ、この、まあ、1、2、3食べたら確かにこう繋がってる感じするわ。あ、うん、じゃあ4杯目できたんですか？あ、これが、世に言う、すごい時間をかけて作ったラーメンなんですね。
うん。
あ、まあ、ラーメンですね。ってなると思うのよ。
まあ、いや、でもまあ、そうだろうなと思う。そうだと思う。確かに今、あの、フラットに4本見たらそうなんだろうなと思う。
だから、その、待ちに待った20年、まあ、20年とは言わないけど、
うんうん。
そこの中で小平さんのラーメンとか、何か変わってる可能性もあるってことだよね。
まあ、まあね。そうだね。それは確かに否定できない。だからね、僕がね、うん、あの、マイノリティの可能性は大いにあると思ってるんだよね。
なるほど。でも、そこすらもみんな言ってないんだもんね。あの、俺はチャーハンじゃないかなって思う人は表に出してないってことだもんね。
まあね、まあ、実際、僕も見終わった後に、いや、チャーハンだったと思うんだよな、これな。なんか、ラーメン屋に行ってラーメン頼んだらチャーハン食べてた気がするんだよな。いや、安野さんの言うラーメンって、どんな食材使ってどんな形の料理だったっけっていうのを、エヴァって何なのってなってるんですよっていうのがね、まあ話の大きなプロットだったんですよ。エヴァ見たんだけども、エヴァってなんだか分かんなくなりましたって話が、まあまあ大体今のラーメンの話から出てんだと、まあそういう話じゃないよ。
だからまあなんだろうな、それが、
うん、
細田守監督であれば、
うんうん、
きっとラーメンだったと思うのよ。
そうかもね。
俺の感覚ね。あの人はさ、もう、ラーメンだったらラーメンじゃん。
まあね、そうだね。
もう、喫水のラーメンを出してくると思う、
ね。そうだね。ずーっと醤油だね、みたいなさ。
そうそう。で、まあ変わらないわけじゃないけど、いろいろこの季節の彩り野菜とか入れてくるんだけど、
うんうん、
まあ、ラーメンなのよ。
そうだね。
結局、ジャンルとして、誰が見た目見ても、みんなが、あ、いいね、あの、竜とそばかすの姫ラーメンいいよねってなる、ラーメンだと思うのよ。
うんうん、
でも、庵野監督のお店ってさ、
うんうん、
多分創作料理のお店なんだよね。
まあね。
その過去の、その経緯から言っても、そのテレビシリーズの時の話から言ってもさ、なんか、庵野監督がラーメンっていう、縦看板をかけてラーメンですって言うけど、
うんうん、
なんだろう、コーンスープ飲んでるはずなのにビシソワーズじゃねみたいな。なんかこれ新しいジャンルのスープですよねみたいなことなのかなって今思ったけどね。
まあね、まあまあでも大体言いたいことはわかるし、まあそうだね、総括するとそういうことなのかなってもう確かに思う。
うん、
で、まあ、なんだろうね。僕の中で、結局、なんか、よくわからない話になるなって思ったのが、まあまあ、一個の、
うん。ボツにした理由なんだ。
理由として、なんか、こう、自分の中で釈然としないまま話すと、なんか自分でもよくわかんなくなるなと思ったのが一個なのね。
まあ、でも確かに今の話聞いたら、結論何にするんだろうってのはわかんないわ。
この話の不時着の仕方さえもわからないというかね。
今まだだって飛んでる状態なのね。
そうそう。
あの、どこにも降りれないっていう状態。
これがそういえばラジオだったらなんとかなったかもしれんけども、
あ、
これ早通ではない気がするなって思ってね。
あ、確かに。それは、早通になりきれないっていうのはなんとなくわかるわ。
うん。まあ一方でね、まあ、ここを深掘りする話でもないとは思うんですけども、うん、他のポッドキャスト番組とかいろいろ聞いてて、エヴァの感想会とか聞いて、なんか、言ってること、違うんだよな、そういうことじゃないんだよな、とか思ってるの何個か聞いたりもあったんですよ。
うん。
で、一個だけね、狭くて浅い奴らっていうポッドキャストあるんですけども、
おう、はいはい。
まあ、まあ、老舗のポッドキャストがあるんですけども、
うん、
そこの沢田さんが、
ほう。
沢田信也さんっていうメインの、メインパーソナリティの人が、
はい、はい。
すごく、 僕が思い描いた、これチャーハンなんじゃねえか問題みたいなところをね、すごく上手に言語化してくれてたのよね。
おう。
それ、まさにそれっていうのを言ってたのよね。
おう。
で、それがね、僕は嬉しかったというか、エヴァの最終回ってね、エヴァの最初のテレビ版の最終回で、シンジ君が思い悩んだ末に、あ、僕はここにいていいんだって終わるオチがあるんですけども。
はいはいはい。
僕もなんか結構同じような心境になったというか、あ、沢田さんが僕と同じこと言ってる、僕だけじゃなかった、僕もここにいてよかったんだってことを思ったから、これをオチにするかって思った時期があったんですけども、なんか違うって思って終わりました。
結局見た人がシンジ君だったっていう、
ね。そうそうそう。僕は結局シンジ君のもやっとエンドを迎えるっていう感じがあったんでね。
なるほどね。
っていうので、エヴァの話は、くしゃくしゃぽいってこれボスだって言って終わったんですよ。くさーって言って終わったんですよ。
でも、で一つ言えるのは、
うん、
今の話を聞いたおかげで、
うん、
僕多分エヴァ見ますわ。多分ね。見れるし、もう。
どうだろうな。僕のそのなんか、チャーハン的だなって思ったのもね、骨氏の感性と合うかは分かんないからな。
いや、そうそう。だから、うん、多分、なんだろうな。庵野監督の作品って、
うんうん、
なんか見る人によって捉え方が違うようにできる作品が多いのかなっていう印象なんですよ。
うんうん、
だから、誰が見ても、なんとなく意見が一致するっていういい映画もあるし。
うんうん、
それぞれでやっぱり捉えられ方が変わってくるっていう映画に関しても僕はいい映画だと思うので、
うんうん、
まあそういうジャンルっていうふうに考えればいいんじゃないかなとは思ってるよ。
まあね。そうね。
うん。で、そこで議論がされるのがエヴァじゃん。なんかそれを含めてエヴァな気がするわ。まあエヴァを1ミリも見てない俺が言うのもなんだけど、その過去20年エヴァってこうだよねああだよねっていうのがなんとなく世間で言われてるのをもう完全に第三者としてこう傍観してた僕からすると、
うんうん、
今のその小平さんも僕はエヴァだと思って
る。なるほどね。僕も確かにエヴァを構成、うん、そうだな、人類補完計画の一部かもしれんな、確かにな。
だから僕はそこに入れてないのよ。もうなんか宇宙の隅の方で、ああみんなエヴァやってんなーみたいな。おえあもうすぐコナン100巻なんですか？へえみたいな。そうそんな立ち位置だから俺。
なるほどね。いやまあまあそんなとこですよ。
おなるほど。
じゃあまあまあこんな感じでボツになりましたよと。
うんなるほどね。
まあ意外と一歩終わりそうだな。
本当だ。普通に40分いってるわ。なるほど。
じゃあ、もう一本、まあ、時間オーバーしたけど、もう一本言って終わりかな。じゃあ、うん、乃木坂の話をしとっかな。
そう。そこを、だからどういう風に、そのミュージック&トークを使うっていう話をされてたじゃん？
うん。
どういう風に使おうとしてたのか含め、ちょっと聞いてみたいなっていうの
は
ある。
乃木坂の話は考えたのはね、まあ、うん、その、まあ、発想の起点はもちろん、その、骨氏が普段やるテーマを僕なりにやったらどうなっかなっていうのを、やったらなんかなんねえかなって思ったのが最初の話。きっかけよね。
なんか僕で言う、その小平さんがモンハンやった後に僕側のモンハンやったみたいな。
うん、まあまあ、それ、そうそうそう、そんな感じだと思う。うんうんうん、で、やったのが、まあ考え始めたスタートっていうのと、
はい、
これ話ね、話としては気象転結があるとしたら、
うん、
気と結があるっていう話なのよね。
俺選んだのそんなばっかやん。
焦点が完成しなかったんじゃない？
もう、俺には焦点は合わんのかね。
で、なんだろう、ただ、エヴァとはちょっと違う流れがあるというか、
ほうほう。
普段、骨氏のテーマをやったらどうなるかなっていうきっかけと、もう一個、くすぶってる要素があって、
うん、ほうほう。
マーベルで、最近、ブラックウィドウっていう映画があったんですよ。うん、
はいはい。
で、それ、まあ僕見なかったんですけども、まあ、いつもよりぼやぼやと見に行きたいなって思ってるような気持ちがあった作品なんですよ。
うんうん、
で、たまたま、それの主演女優さんの、スカーレット・ヨハンソンっていう人がいるんですけども、
はい、
その人のインタビュー記事を見るっていうのがね、ネットで見るっていうのがあって、
はい、
そこの内容、書いてた内容的にざっくり言うとね、うん、そのブラック・ウィドウって女スパイなんですけどもね、
はい、
マーベルの話になっちゃうけど、
うんうん、
で、女スパイの人がいて、その人の初登場っていうのはもう約10年前になるんだけども、
うん、
その10年間の中で、このブラック・ウィドウの役回りは、女性の描かれ方っていうのが大きく変わってきたなっていうのを感じてるよ、みたいなことを言ってたのよ。
はあ、はいはいはい。
割と初登場ぐらいの頃は色気のある女スパイとして描かれてたんだけども、
うん、
最新作のブラックウィドウではもうそんなことはなくてねみたいなことを言ってるようなインタビュー記事がありましたと。
はあ、なるほど、
うん、でそれを読んだ小平がおーなるほどなと、
うん、
確かにこの10年ぐらいでそういう価値観って変わった気もすんのよなーって、別にアメリカに限らず日本でも大きく変わった気がするよなーって思ったんですよ、
うんうんうん、
でそこでふと乃木坂さんもそういう変遷辿ってるような気がするよなーとふと思ったんですよ。乃木坂さんもデビューして10年とは言わないけども結構長い期間あって、僕が最初に聞いてた頃と最近聞いてるものってイメージ印象違うよねと。
まあ乃木坂も今年ちょうど10年目ですから
ね。あ、そうだね。
うんうん。
まあ違うなってこうふと思ったんですよ。
うんうん、
でそのふと思ったっていう部分のところが、あれこれなんかほじくればなんとかなんじゃないかなって思ったんですよ。
はあ、はあははあ。僕
が知っている最初の乃木坂、そしてもう知らない最近の乃木坂。うん、まあ少なくとも音楽の雰囲気とか確かにもう今最近全然違うし、
うん、
追っかけてないけども歌詞の内容とかほじくり返したらなんか出てくる気がするよなーって。で、音楽と歌詞の話をするんだったら、あの、アンカーのミュージック&トーク、うまいこと働くんじゃね？これだーみたいなこと思ったんですよ。
はあはあ、
この時点で、起承転結の起と結ができたんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ、あ。この全体の話の、入り口は今のところだ
った。OK、うん、入り口ができたっていうのと、あの、結が、あの、うまいことを完成できたら、あとはもう適当に話を組み上げるだけだと思ったんですよ。
そうね、音楽流して終わりっていう。
そうそうそう。
パターンありだ
ね。焦点のあたり、こう、ミュージック&トークで遊ぶってことができれば十分だと思ったんですよ。
はいはいはい。
っていうことを思って、実際に、乃木坂さんの久々にこう、スポティファイでこう、乃木坂46検索して、こう、ひたすらもうこう、会社の行き帰りにこう、聞き続ける日々を。もう言ってしまえば会社で働いてる最中も聞いていたね。
ああ、もう乃木坂漬けじゃん。
もう、ずっと来て、もう3日ぐらいずっと来てたんだけども。
はい。
ふと気づくことがあるんですよ。
お、
何がどう変わったのか分かるような分からんみたいな。
過去のものと。
確かに違う。確かに違うし、僕の中で思い描いている、起承転結の、起と結の部分で、さっき話した通りのことよね。マーベルでこんなことあったよって、女性に対する世間の価値観って変わったよね、うん、みたいな話が、最近はあるらしいと。
はいうん、
で、僕は気づいたんですよ。乃木坂さんもそんなことがあるんやないのみたいなことを言うと、
うん、
あの、木とケツが綺麗に追い合うじゃないですか。
はい。
それでは、その、乃木坂さんの変遷を追っかけて、この曲を聴いてくださいみたいなことをやって、で、この曲のこの歌詞のところがうんだかんだで、ここで西戸がうんだかんだで、みたいなことを言えばもう、ぴったりじゃないのって思ってる、その道筋は描いてるんだけども、
うん、
どの曲にその要素があるんだろうっていうのをこう探し果て、探しは探し、確かに初期の乃木坂さんはなんかこうなんか片思いが生んだかんだとか、
はいはいはい、
あの私はなんかこう他の人と違ってこういうことを思い悩んでるよみたいなこう、うん、あの恋愛とかモラトリアみたいなテーマが多いなって思ったんですよ。
うんうん、
でだんだんと女の子みたいな話から女性みたいな価値観に変わってきてる気がすると。
ああいいですね。
だんだん変わってきている気がする。
うんうんうん、
だが、それが、当時のダブルセンターの西野白石が単純にこう成長して、グループが成長していったっていう話の帰結なのか、あの、乃木坂さんというものが世間的に求められる立場が変わってきたの、その、社会が変わったから乃木坂が変わったのか、単純に乃木坂が年代とともに変わったのか、その違いが見えんっていうことが。
なるほど。
うん、これ単純に西野が成長しただけかもしれんって思って、西野ってなって、わからんぞこれはって思ったんですよね。
めっちゃ面白いな。
すごくいっぱい聞きました。すごくいっぱい聞いたんですけども、
うん、
これのグループの変遷っていうものが、
うん、
どういう理由で変化していったっていう部分のところが、とてもしっかり追ったわけでもなければ、外野的に知見があるわけでもないっていうところもあって。
なるほどね。
個人の偏見だけで言うには、こう、枠組みが大きすぎるなって。違うってなったんですよ。
いやいや、
三日三晩乃木坂を聞いたが、これは違うってなったんですよ。
なんだろう。すごい着眼点はものすごい面白いと思うわ。で、ものすごい面白いと思うし、今の話聞いてて、ああ、なるほどな、ふんふんって聞けるのよ、僕は。
うん。
その初期の頃の歌も知ってるしさ、
うんうん、
それがどうなっていくのか分かってるけど、多分その話題やるの俺だね。多分だけど。
まあまあでもね、乃木坂の話題だと本詞が少なくても、あの曲のあの歌詞とか言えばある程度察しがつくなと思ったので、結構ね、よりどころとしては大きいなと思ったんですよ。
ああ、はいはいはい。いやでも、うん、わかる。今言おうとしてることもなんとなく、やっぱり初期の頃のそのガールズ感というか、
うんうん、
女の子感っていうのは歌詞にすごく、その表題曲も含めて、
うんうん、
やっぱりその B 面、まあ今 B 面って言わないかもしれないけど、カップリングの曲なんかもさ、
うんうん、
多かったイメージは確かにあるし、小江さんが言ったように、うん、そのセンターの乃木坂の顔としてずっとやってきた方々が、成長したがゆえに、その子たちにあんまり女の子の曲を歌わせられないから、もう、
そうそうそう、
なんか、歌う曲自体も、ちょ、大人びてきた感も確かにあるのよ。
そうそう。単純にそれっていう説もあるなと思って、それを払拭しきれないと思ったんですよ。
だからそこと、要はそのインタビューのところのリンクが取れなかったからってことなのね。
そうそうそう。
なるほどね。
そう。結論として導き出すには、理論が無理やりすぎるって思ったんですよ。
そうね。
あと、なんかこう、追ってく中で、なんだ ?2 期生、3期生、4期生って、まあ、新メンバーが入ってくるじゃないですか。で新メンバーが入っていくと、その子たちをなんかアピールする、表題曲じゃない、サブ曲みたいなのどんどん出てくるじゃないですか。
はい、はい。
その曲結構、女の子曲するなって思って、この曲全部邪魔だわって思ったんですよ。
そうね、3期、4期の曲、特に4期の曲なんかは、まあ4期生でも二十何歳とかではいるけど、うん、基本的にはやっぱ高校生、もしくは高校卒業ぐらいの年代の子たちだから、
うんうん、
やっぱりまだなんか元気な曲というか、こう、明るい曲が多いからね。
そうそう。
うん。
そこに話を読んだら、一気に瓦解するわ、この理論って思ってね。遠藤さんめーって思って、こう、心底遠藤さんめーって思って。
そうか、でも、
まあ、みたいなことを思ってね、実際問題として、起承転結の、起と結を思いついて、承転が全く埋められなかったっていう。
そうか。でも、俺なら焦点埋められそう。まあそれはもう当然だと思うのよ。その、焦点埋めれるって言っても、
うんうん、
理論的に言えるっていうだけで、
うんうん、
今言ったみたいに小江さんに、でも4期の曲、元気な曲多いじゃんって言われたら、俺もぐぬぬなの。
まあね、そう。結構ね、納得なんないよね。
おい、そこ刺されたら確かに。俺のやり方ってその、知らない人に、ある片方の面だけ見せて、ほら赤いでしょって言うだけだからさ、実は裏側真っ青なのに、ほらこの立方体赤いじゃんっていうので、本当だ赤いって言わせるだけの寸法だからさ。まあまあ、確かに深掘りしていけばね。
そうそう。
いろんな面がありますから。
うん。
なかなかこう、完全一致っていうのは難しいですけどね。
なかなかね。
おー、いやでも面白いと思う、その話は。
まあ、そんな感じでね。二本分話しましたけども、
はい、
残り三本も似たような感じよね。こう、起承転結の中で、キーがとりあえず思いついて、起承転がないとか、起承転結、結が見失ったみたいなとか、こう、っていうのがこう一通り重なって、早つ完成しなかったなってなったのが五本あったんですよ。
これはでもあれね、あくまで皆さん聞いてる皆さん、あくまでこれは小平さんによる、入り物通信本のハウトゥーだ
ね。まあ、そうだね。そう、あくまでもこう、僕の中でこれ、早通基準満たせませんでしたっていうだけなんだけども。
そうそう。僕の作り方のまた別だし。
うんうん、
俺、いい加減作るとき超いい加減だから。まあ、それはまあ、あれですけど。
まあね。まあ、実際僕もね、こう、サブカルの話だからこんなことを思いついてるっていうのが正直あってね。
うん、
まあ、それこそ家電の中なんてこう、あ、シャープこんなの出したんだいけんじゃねえかなっていうのときは確かにあるしね。
うん、
もう、木も、気象転結も何もないよね。シャープ出して、10万、おそこそこ高いじゃん、いいじゃん、いいじゃん、って言って、よし、いけるぞってやってるときは確かにあるんですよ。
なるほど。
うん。だからまあ、全然ね、毎回こんなこと考えてるかっていうと、そうでもないんですけども、この、エヴァ・ガンダムと続く中で、その、サブカル系の話題で、まあ僕もその、エヴァの回とかも話しましたけども、ゲームなんとかっぽいみたいな部分のとこも自分でもちょっと、ほじくり返して、うん、なんか、ハヤツっぽさ、ゲームなんとかっぽさみたいなことは、なんだろうかっていうのをこう、ぼやぼや俯瞰するのが自分の中でも楽しかったんですよ。
うん。
で、ハヤツっぽくあれっていうふうに思うことは、 実際このサブカルの話題では難しいんだなってことを結構思ったんですよね。
まあそうかもしれないね。
やっぱりこう、自分の思い出が深く紐づくとダメだなって思ったんですよね。まあダメという気はないんだけど、ハヤツっぽくはないなと思ったんですよ。
あ、ハヤツ味は確かになくなっちゃうかもしれないね。
うん、そうそう。なるほどな、うん、そうか。これが自分の中で感じるハヤツらしさとゲームなんとからしさなんだなってことね。自分の中でこう、ちょっと整理できた気がしたんでね。個人的には自分の中でね、ほんとね、聞いてる人は置いてきぼりにして申し訳なかったんですけども。
うん。
自分の中ではこう何か消化できた気がして面白かったんですよ。
なるほど。
っていうのもあってね。うまい感じにサブカル3連発はならなかったんですけども。
うん。
まあ、その製造過程の中で、こんなよくわかんないカルピスの原液みたいなのできましたよって思ったんでね。今日はそれを、そう、薄めてない状態だったんですけども。薄めてないっていうかね、こう、グラスに入れないでこう、あの、なんか瓶のままチャプチャプして、こう、こんな色だよって紹介しただけなんですけども。まあまあ、そんな話ができたっていうので、うん。今日はいつも以上にね、お聞き苦しい話になったんじゃないかなと思いますけどもね。まあ、これに懲りずにね、来週も聞いてくれると嬉しいなと思います。
はい。
それではまた来週。
終わるの？流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。はい、エンディングです。
はーい。
ねえ、まあいろんな、今日は2本、ボツになったネタについてね、お話ししていただきましたけれども。
ほんとね、エヴァで40分話したときはどうしようって思ったよね。
普通に1本できたじゃねえか。
あれ、エヴァで終わるじゃんって思って。
まあまあ、でもなんだろうね。ボツネタは確かに、まあ僕もいくつかやっぱ あるからね、過去にね。うん、まあいくつかってかいくつもあるんだけど、それは、
うんうん。
まあそれは単純にやろうと思ってて時期がもう逸してしまったっていうパターンももちろんあるし。まあ、
そうだね。モノマネ界なんて2年温めたって言ってたからね。
あれ、結局やったから時期関係ないよ、あれ。
まあね、時期は関係ないネタではあったよね。
うん、まあまあ、流行りはね、あえて無理やりねじ込んだみたいなところありますけど、最近のそのモノマネっていうところはね。
うんうん、
でもやっぱり、なんかこう、その旬をちょっと過ぎちゃうとさ、やっぱり流行りって途端になんか紹介しても、うん、みたいなところあるからさ。
まあね、そうね、そんなにこう、流行りってこう、追ってるわけではないっちゃないんだけども、まあ
ね、
うん、何気に流行つ履歴見るとやっぱり時事ネタっていうか、
そうそう。
あの時だからこそっての多いんだよね。
うん。意外とね。
そう、意外とあるんだよね。意外とあるんだよね。なんか、自分ではそんなことないと思ってんだけど、意外とあるんだよね。
うん。あ、ここの近辺確かにこれあったからそれの話してんだ、みたいなのはね。
うん。
やっぱりありますから。
そうなんだよね。
まあ、知らない間にそういう風なものを選ぶようになってきてるんだなっていうのは、なんとなく感じますけど。
まあね。
うん。まあ、ぜひね。皆さんも聞いていて、まあ、いろんな方々から、これやってください、あれやってください、みたいなところをお便りではいただくこともありますし、
うんうん、
まあ、そういうようなところも含めながらね、今後も、ボツネタを大量に抱え込みながら、のし上がってきたネタが放送されてるんだな、というふうに、思っていただければと思いますけど。はい。まあ、そんなわけで、皆さんからのお便り、まだまだ募集をしております。お便りは番組ホームページ内のお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、流行り物通信簿で検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグ、はやつーを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージ、お待ちしております。そんなわけで、流行り物通信簿第124回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネソと、
小平でした。
さあ、皆さん次回まで、ごきげんよう。さようなら。
また来週。